笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。子供を産んだ経験のある方はちょっと思い出してほしいのですが、出産するときってどんな感覚でしたか？私はもう苦しくて痛くって苦しくってっていう、そういう感覚が真っ先に思い出されるんですね。ところが世の中にはあれが気持ちいいと感じる人もいるようです。ゲストのパルちゃんは4人のお子さんのお母さん。あの体験を4回ですよ。すごいなって私なんか思うわけなんですが、彼女からしてみたら出産は気持ちいいわけだから快感でしかないんですね。自分にとっての快感を突き詰めた結果、幸せでしょうがないという今の状況を自ら作り出したパルちゃんのお話です。インタビューは横浜市港北区の綱島駅から徒歩5、6分、食堂担当にて行いました。どうぞお聞きください。
まあ、ありがたいことに授かって、はい、その結果、うん、今日も PTA で LINE の研修会だったのすごい良かったんですけど、うん、そうそうそう、なんかあのね、今までつながれなかったこのお店のオーナーさんもそうだし、
そうですね、子供つながりだもんね、
本当に無限大じゃないですか。
確かに、
そう、
4人もいたらすごく
ない？いや、そうそうそう、まあ、誰の同級生だったっけなみたいな感じですけど、でもそうなんですよ、うん、で、まあ、それもそうだし、あとはやっぱ最初の子が生まれた時に5ヶ月ぐらいでディズニーランドに行ったんですけど、
はいはい、
うん、あの親子3人で、
で
そうするとさ、アトラクションと言われるものほとんど乗れないじゃないですか、
5ヶ月じゃね。
だからあのパレードとか、うん、そういうのに集中するんですけど、
あ、はいはいはい、
それがめちゃめちゃ良かったんですよね。
わかる、
わかります、
わかります。アトラクションに追われちゃうんだよね。
そうそうそうそう、それまでにいくつ乗って、
そうそうそうそう、
もうね、それを競ってた感じなんですけど、う
ん
う
ん
う
ん、
でその時に、うん、そうすごいなんかね、うん、その時にね、リライブかもう一回やっぱりその子供たちと一緒に生き直させてもらってるんだってすごい感じて、これめっちゃお得やんと思ったんですよ。でそれが今も、まあ、自分はテニスやってたん で、うんうんうん、で今子供たち上2人がバスケ部、でバスケのことよく知らなかったけど、そうやって応援に行くこととか、うんうん、いろいろ教えてもらうことでそれをまた体験できる、うんうん、もうそういうのがもう おいしいで、子供が多ければ多いほどそれおいしい、
確かに何度もだもんね。
そうだ、それはなんか表面上いいことであったり、うん、悪いことであったりもするんですけど、それも含めて全部経験させてもらえる広さと深さが全然違う。うん、もう絶対やっぱりあの産めるのであれば産んでくださいっていうことをすごい伝えたいです。
そうですよね。はい、なんかそのある一時期しか女性って産めないじゃないですか、うん、子供で、うんうんうんうん、だからね、せっかく産める環境にあるのであれば、
うん、そうですね。
状態ね。
そうですね。
状態であるんであれば、ね、うんうんうん、ぜひね。疲れるといいですよね。
気持ちいいしね、出産は。
え、ちょっと待って。
いや、あれはでも
気持ちいいの。
何事にも勝るエクスタシーっていう人が結構多いんですけど、一人目は大変だったんですけど、もう二人目以降は、あの陣痛の波とかがすごい、ちょっとおかしいかもしれないけど、
すごいね。
でもね、多分それも受け入れ方次第で、
ね、あの
池川先生が笑うお産っていう本を出されたりしてるんですけど、結構そういう、こう知識でなんとかなる部分かもしれない。そのあの病気じゃないし、ずっと脈々とそうやって人はさ、ずっと受け継がれてきて生まれてきてるから自然なことで、その痛みもその至福の瞬間待ってる痛みでって、そうそう思うと全然痛いっちゃ痛いでしょ、痛いけど、そうそう、すごい幸せ。
トータルで見ると確かにそれは幸せなことだ
もんね。すごい気持ちよかった。
そのどこに照準合わせるかってことだよね、
うん、あ、そうかもしれないね。
痛みを見るのか、うんうんうん、それとも それを乗り越えた後の達成感であったりとか、うん、出会えた喜びとか、
ね、あと、うん、もう赤ちゃんの身になってあげる、あ、自分ばっかり辛いんじゃなくって、はいはいはい、この子がもう、わけわかんないとこ、こんな苦しいとこって、そうそうそう、で、なんか今こうやって回転してくれてるとかいうイメージと呼吸を一緒に合わせてやってあげたら、やっぱりもうどんどんどんどん楽になりましたね、出産が。
いやー、なんかその話聞いたら、なんかもう一人ぐらいいけんじゃないかって気が
すごいな。私は次男の子の双子がってずっと言ってたんですけど、
まあまあ、ね、
はい、主人に今の4人にしっかり向き合おうと、ずっとされ続けて5年ぐらいから、はい、諦めて今は孫に期待してます。
あ、孫もね、孫も大切で。そうですね、で一番上のお子さんが今中3、
うん、そうそうそう、一緒だね、
一緒だね、
一緒だね、そう、受験生、
中
3
の息子なんですけどね、
うんうんうんうん、ね、そうですね、なんか最近はちょっと保護者感が出てきましたね、長女が、
え、
私の保護者みたいな。なんだろう、なんか、まあ、子供たち、まあ、さっきね、ちょっと前この収録の前に話しましたけど、主人から見て5人の子供がいる状態だということがはっきり分かり、
逆ですよ。
いやーね、でその中でもさらにやっぱり長男長女とかこうランク付けがあって、はいはいはい、一番私は下なんじゃないかなって。
旦那さんのランクの中で、
いえ、兄弟の中で。なんか、はいはいはい、すごくこう、まあ長女、まあね、中3になっていろいろ大人になってきてくれたのもあるんですけど、本当に相談相手というか、なんかもうすごく、まあ、私も頼りにしちゃってるし、なありがたいですね、すごい存在として、しっかり、まあ、抜けてるとこもあるんですけど、うん、そうですね、なんか、うん、楽しいです、彼女とのいろんなやり取りが、うん、そうですね、まあ、みんなそれぞれ個性があって本当可愛いし、ありがたいなと思って、はい、
お子さんが伸び伸びしてるお家のママって、うん、なんか割とこう自由なママが多いようなイメージがあって、
自由だね、ね、本当、まあ、だからそうだよね、うん、なんかこんな感じでも、うん、一応日本という国の中で母親をさせてもらえますよみたいな、前例1みたいな感じ、うん、なんかそうなのよ、だから親になる準備ができてませんとか言って、いや誰も準備万端で産んでないからって思いますよね、そうで子供に親にさせてもらって、で多分子育ての結果なんてもう最後の時まで分かんない、うんうんうん、そうからなんか、まあだからその時々で、まあ、自分と子供を良かれと思うことをやっている、まあ、楽しいと思う方を選んでるっていう感じですかね、
うん、しかもね、パルちゃんは、はい、ご自身の実のお母さんがすごい完璧なお母さんで、
完璧、完璧って言ったら多分、笑っちゃうと思うんですけど、人としてなんか料理とか全然得意じゃないんですよ、普通には作りますけど、私餃子って自分で包むものだと思いませんでしたからね、なんかいつも冷凍のやつをホットプレートでビャーってやるだけだった、主人と出会って、あ、自分で作れるんだってそれぐらい料理とかも別になんですけど、なんだろうな、身の丈を知ってるとか無理をしないというか、いつも朗らかでいることに対して超プロだった、
素晴らしいですよ、
ね、怒られたり勉強しろって言われたことがなくって、で、おばあちゃん、だから母から見たらお姑さん、はい、一緒にずっと住んでたんですけど、一回も文句聞いたことないんですよ、母からおばあちゃんの、おばあちゃんからはちょいちょい聞いてたんですけど、お母さんの文句言うのみたいな、
しかも娘に
そうなんですよ、それって今思うとやっぱすごいことだなと思って、一緒にもう水場も一緒の二世帯住宅でもなくて、完璧同居だったんで、
愚痴を1個2個じゃ足すまないところですよ、ね、
ほんとすごかったな、で、まあ、今もね朗らかに毎日、
でもそういうねお母さんを見て育っちゃったってことはさ、それこそ母になるプレッシャーってすごかったんじゃないかなって、
そうか、一人目産後とかはやっぱりなんかお母さんみたいになれないみたいなのもあったし、なんかあれもしなきゃこれもしなきゃみたいのもあったけど、まあその時一つ救われたのが、母の友達のおばさんに、まあ、春子ちゃんは春子ちゃんだから、春子ちゃんの良さがあるからみたいなこと言ってられて、あ、そっかそっかと思って、で、まあ、そうやって時間を重ねて子供たちが喋れるようになって った時に、うんうん、あのおばあちゃんを見て、うん、おばあちゃんはあんなに怒らないで優しいのに、うんうん、なんでお母さんはそんなに怒りんぼだなって言われることが何回かあったんですけど
素直ですからね子供はね。
もうそれも個性いいって言って、うん、いい人ばっかりだとあなたたちが育てないからって言ったりさせていただいてますけど、まあ本当にそうだな、まあ、どっちかというと母の妹のおばに多分私は似てるんですけど、まあ、それでいろんな人がいるよっていうことを子どもたちにも身をもって今体験してもらってると思います。
うん、でも、ね、十分お母様のねほからかな部分を受け継いでるんだろう
ね、うん、あそうですか、うん、ありがとうございます。嬉しい、
ほんといつも明るくって元気がよくってね、ほんと投稿で元気もらってるんですけど、
そうそうエネルギー源ですか。
そうなんですよ。
喋っていいんですかね。
はい、あエネルギー源、そうそれどこからそのねパルちゃんのパワーで湧いてくるのかなっていうのがすごい気になってたの。
そう
聞いちゃっていいかな。
聞く、あ、ゆうゆうゆう。でもやっぱすごい好きなことっていう、はい、ことです。もうそれに尽きるんですけど、大きく2つあって、はい、1つはやっぱり耳から来る音楽がすごい好きで、そのライブに行って汗かきながら飛び跳ねる、一緒に歌う、それを友達と共有するっていうところで結構多分エネルギーをいただいてる気はします。
で音楽系のイベントごとみたいなのも結構やってらっしゃる。歌ったりしてたよね。
あ、そうそうそう、もうそれは、ね、そうそうそうそう、好きにやらせてもらってます、うんうんうん、結構か練習ね頑張ってやって、うんうん、はい本番みたいな感じじゃなくても、うんうん、音楽ってもっと日常にあるよねっていう感じを多分伝えたいというか、そういう場を作りたい。だからなんかこうリハとか全然なしに、あそうそういきなりアムステルダムの駅で演奏したりとか、なんかこの間美容室を借りて私が適当に弾いてる横でアートワークって一枚の絵を完成してくれ、完成してもらう
美容室でやったの。
そうなの。なんか、ね、そこの美容師さんは1ヶ月おきかな、なんかあのギャラリーとして絵を置いてくれる美容室。いいでしょ。そうそうそう、そこに、まあ、あの美大卒のお友達の絵を飾らせてもらって、でそういうイベントをやったりとか、まあ、その時も全然こう練習なしなんですよ。でその時来たのが子供が多かったから、あのジブリの曲とかやってみたりとかで、みんなでできるだけこう歌ってもらった方がいいから、その参加型の曲選んだりとか、そんなぐらい、うん、なのでなんかそう練習しました、ちゃんとできました、見てくださいっていうイベントじゃないんですけど、ただやっぱ音楽を身近に感じて楽しめた方が人生楽しいよとは思ってるので、そんな感じ、
う
ん、
じゃあ音楽が一つ。
そうで、もう一つはもう本当にそれは夜の活動ですね、はい、旦那さんとの、はい、あの精神的なコミュニケーションももちろんそうだけども、やっぱり体の交わりっていうのもすごく大事で、なんか一説によると男性はそこで女性からエネルギーをもらうしかないらしいですよ。
そこしかない。
そう、まあ、しかないって言ったらかもしれないけど、まあ、そこで少なくとも男性陣はすごくそれで疲れてしまうようなイメージを持つ人もいるんですけど、ちゃんとした行為をしていたら、それですごくこう影響を養っていただいて、うん、そうそうそうそう、次の日につながるっていう大事な行為なので、そうそうそう、それですね、すごく大きいの。
じゃあパルちゃんは女性としてパルちゃんの方もチャージをしてると。
あ、そうですね、そうそうそう、だってもうすごい幸せじゃないですか。
そうですね、私さっきのね、あの雑談の中で感じたのが、その日常生活全てがそこにつながってるって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
本当それそうだなって思うんですよ。
もう全部前儀、うんうん、本当に。なのでなんか、まあいわゆるその体としての快楽以上に、その人をどうこうリスペクトしてるかみたいなのが女性ってすごい大事じゃないですか。
そうですそうです。
でそこを日常生活のそのなんていうのかな、こう丁寧な積み重ねで、お互いがそうそうそうそうリスペクトし合えるのが深まるでしょ。あの対子供のことにしても、まあ、もうありとあらゆること、でそれで深めてって重なるとまた気持ち
よい。思いやりがこう積み重なっていって、
そうなんですよ。でまあほらね、あんよとかも一日よく頑張ってくれてるじゃないですか。だからそうリフレクソロジーも学んだんですけど、その、まあ、疲れてる体を でね、うん、あのどっかに行ってやってもらうのもいいけど、うん、せっかくこう妻がいる、うん、母がいるわけだから、うん、子供たちにも旦那さんにも、うん、できることはケアさせてもらうっていうのが、まあ、楽しいかな。今やりたくない時はやらないんですけど、うんうん、あもう本当だからそうですね、自分勝手ですね、自分がやりたい時に
足貸してとか言って
で、まあわよくばそのままムクムクと起きていただいてみたいな、
いい感じになって
そうなんですよ、そうか、それそうそう、あのアロマオイルを使ったラブアロママッサージっていうのを友達の星野あつみちゃんが今もやってるんですけど、はい、それも一緒にやってたりして、そういうのも活用させてもらったり、リフレクソロジーもそうだし、まあなんかこう開発していくのが楽しいですね。
すごいですよね、うん、あとあのタッピングもね、
あそうですね、そうそうそうそう、うん、とかも、
うんうんうんうん、なんかそういうのをね、うん、なんて言うんでしょう、私なんかだとそういう、うん、ツールというかスキルがね、うん、身についた時に、うん、じゃあそれをどうやって人にやって、うん、人っていうか何て言うの、他人にやってあげる、うんうん、どうやってお金に変えようってすぐ考えちゃう
んで、ね、うん、いいと思います、うんうんうん、
ちゃんはそれをまず家族のためにね、うん、こう一家に一人タッピングができたらいいよね、セラピストがいたらいいよねって、
そうそうそうそう、日本の医療費も減るだろうやってそういう、
それまずね、高校のところで一番ちっちゃなコミュニティってやっぱね家族だし、
そうなんですよね、うん、ベースでありもうゴールでありみたいな感じ、うんうんうん、
確かに
そうなんだよな、うん、
家族のコミュニケーションが取れない人は外行っても無理ですもんね、
多分 ね結局そこに戻ってくるのかな、分かんない、でもそれを別にあの外で形成してもいいとは思うんですけど、まあ、私の場合はそうだったっていう、せっかく、まあ、あの夫婦になってそうやって遺伝子残させてもらって、で結構多分子供たちと一緒にいれる時間も限られてるでしょ、
そうですね、
自分たちのこと考えてもさ、家出てからのが長かったりそうそうそうするから、そうそうそうそうそうそう、まあ、自分のやりたいことをやって外出回ってもいるんですけど、家にいる時はそういうところもやっぱ大事にしたいな、そうね、
どんなことを例えば家でね、うん、いるときに心がけてますか、
うん、なんかなるべく触る、
ああ、うん、ボディタッチ、
うん、そうそう、誰も誰でも、なんか息子とかめっちゃ嫌がるんですけどもう出かけに後ろから羽交い締めにちいってらっしゃいとか言って C です C です
C です、最初だけこれはちょっと友達聞かしちゃダメな
ん
ですか、
やりますね、あもうなんかこうやたらこう肩に手を置くとか、なんだろうな、なんかやっぱそういうのって基本的にすごく大事、人としてそのスキンシップを取りたいっていうのはどっかにあると思うので、まあ、主人にはいつも朝あの握手していってらっしゃって、なんかキスハグっていう時期もあったんですけど、それトゥーマッチだって言われて、
それで旦那様です
やらせ感があるみたいな
面白い
ね。まあ握手と、でうちあのマンションなんで見えなくなるまで一応こう、いやまあだからマンションだからね、その廊下のエレベーターのところですけど、
玄関ドア出て見送るってこと
ですか、そうそうそうそう、
素晴らしいじゃん、
それは、ね、全員やってますよ、
素晴らしいじゃないですか、
うん、まあ、なんかほら自分が会社員だった時って自分が先に出なきゃいけない時とかもあったから、それはできる、うん、そうそう、できるようになりたいと思ってたことの一つですよね、うん、そうそうそうそう、なんかなんだろう、その何握手の感覚とかでちょっと分かりますよね、うん、ご主人の状態というか、うん、まあ、前の日喋れなかったとしてもちょっと、あ、まあまあ、ちょっと大変そうなんだなとかまあいい感じねとか、そこでこう一言振ったりすると、あ実はねとかって会話になったりもするし、まあ、出かけだからそんなゆっくり喋れないけど大事だなと思ってます、
大事ですね、う
ん、で先輩ママさんに言われた、はい、その大学生とか高校生になっても、あの子供がやっぱちょっとね、なんかサイン出したいけど出せないみたいな時はやっぱりスキンシップだよって言われて、うん、高校生の女の子でもギュッてやっちゃったりするもん私って言われて、そっかいいんだよねって言って嫌がられてもしますね、そうそうそう、だからそれはすごく大事にしてる、あとはまああのほうれん草を、
はいはい、
あ あの子供たちが学習してくれてきてるのがすごいありがたいんですけど、あの、まあ、4人の子スケジュール管理、そんな大変なことじゃないんですが、まあ抜けたりするんです私、
学校行事とか、
そうそうそう、で周りのお母さんにあれ出したとか言って、何みたいなことがよくあって、でもそれに救われてるんですけど、最近小3の次女が学習しましてですね、あのプリント類何枚かもらってきたんですよ、小学校で、あこれはそうでもない、これはそうでもない、あこれお母さんすごい大事だからねって言って、あのいわゆるこうフライヤー的なお知らせっぽいやつはこう避けといて、あの何月何日お弁当必須みたいのはちゃんとね渡してくれるようになって、
素晴らしいね、
そう、そうなんですよ、まあ、それをまあ4人には言ってます、大事なのは目を見てちゃんとこれ大事って言ってねって言って、うん、それをまあ次女が一番やってくれて
ちゃんと落とし込めてるのが素晴らしいですね、
うん、すごい、まあ、多分痛い思いしたんでしょうね彼女も、なんかお母さん任せだとってあ、そうなんですか、まあ、あの自分が全く野放しにするつもりはないけど、でもやっぱり全部フォローはできないし、やっぱりあのそれをしちゃうとこの育つ芽を摘んじゃう、本当になんか、うん、いなきゃいないでやっぱやってくれてることも多かったり、まあ、もちろんそれで寂しい思いをさせちゃいけないなと思ってるんですけど、そこはバランスよくというか、あんまり手取り足取りやりすぎないというのはすごく大事だなっていうのは、はい、思ってます。
本当、うん、すごいな、いいお母さんだなってすごく話聞いてて思っちゃった
、まあ、まあね、うんうん、なんでもいいよっていう、
なんか距離感近いよね、
子供の友達と遊んでるのも楽しいです、うん、子供もそうだけど、今日もこれからそう友達と遊ぶんですけど、まあ、長女の友達とかもね、はるちゃんとか言って言ってくれて、まあ嬉しいですよね、それはね、
うん、いいですよね、
そうそうそう、最初に言われたことが、でもはる、あのその娘の名前言って、その子のお母さんって私のことね、変わってるよねって最初に言われたのが小6だったから、彼女に、うん変わってるよって宇宙人だからねってあ、でもだからそういう認識を結構周りの皆さんがしてくれてるのがすごい助かってるかも、まあ、小学校中学校で
結構、え、何変わってる認識、
そうそうそう、なんかまあ、はるちゃんはアメリカ人だからしょうがないよねとか、なんか宇宙人っぽいからねとか、
子供さんが言うの、
いやいやママさん
たち、ね、あ、ママさんたち
が飛んでるしねとか、なんかそういう認識をしてくださる方が多くて、
確かに私も斎藤さんにパルチャを紹介するとき、うん、今ぶっ飛んでますからね、うんうん
まあまあ、宮城さんもね、同類だと思ってますよ、私宮城さんも結構さ、PTA とか頑張ってる感じよね、
頑張ってるよ、
今何やってるの、
今ね、もうやってないんだけど、うん、今年は70周年、うん、授業っていうのがあったんで、そこのちょこっとお手伝いをさせてもらっただけで、うん、役員はやってないです、うん、もうやってくれるだって子供から NG が出てる
何何トゥーマッチだったの、
トゥーマッチだった、もう来んなって
まあまあ、じゃあそれは
行くけどね
分かります、なんかそれ以上目立たないでくれみたいなのありますよね、バスケの応援とかめっちゃ熱くなっちゃうんですよ、めっちゃ熱くなって、でも似たようなお母さんがいるからまだそんなに目立たなくて、うん、
部活の応援はね熱くてなんぼだから
なんか1回でも一番上の娘が中学入りたての時に、あの参加に行くのって結構一苦労だったりしません、スケジュール仕事早退してとか、だからとりあえず行ったことを相手に知ってほしかった、娘に知ってほしかったから真っ赤なスーツで行ったんです、そう最初の
なかなかいないね、
もう入った瞬間に半分ぐらいカッて見ますよ、娘を見てあって顔して帰ってきたりする、だから普通の格好で来てってでも言ったら分かったやろ分かったやろでもその後は普通の格好でも分かってくれるようになった、
そうです、
はい、
若いお母さんでしょみたいに言われてるんですよ
そんな感じで、はい、楽しいですね、
ぶっ飛んだね、まるちゃんが、今回あのキングコングの西野さんの講演会をね、はいはいはい、企画してるということで、はい、これどんなきっかけで西野さんとお知り合いになったの、
きっかけは、魔法のコンパスっていう本、あれをなんだっけな、あ、そうそうそう、ミスターチルドレンさんがいて、はい、でそのボーカルの桜井さんと楽 MC さんがうかすかじっていうユニット組んでて、そこに DJ 大の字さんが、あの一 緒にステージに出て、それで大の字さんを知ったんですけど、で大の字さんが、まあ、同じ吉本ってことでキングコング西野さんの話を結構なんだっけ、なんか SNS かなんかで言うようになられて、で魔法のコンパスの本をそこで知って、私本をほとんど読まないんですけど、なんかそれは表紙も可愛かったし、読んでみたらすごいすごいすごいと思って、一番なんか残ってるのは、そのなんだ、勉強しないで、あ、ゲームばっかりしてないでじゃなくって、仕事になるまでとことん遊べみたいな、そんなことが書いてあって、あ、本当そうだよねと思って、まあだからこう目の前でゲームやってる息子に対してこんなこと書いてあるよみたいな話をした記憶があるんですけど、そうそう、それでその本がすごい素敵だなと思って、そしてその翌々月ぐらいに、あの煙突町のプペルっていうのが発売されて、表参道のギャラリーで個展やってっていうので、うん、それでかな、あの時直接お話ししたのが初めてだったと思うんですけど、でその時に、あの光る絵展っていうののやっぱりクラウドファンディングでその主催権利みたいのが出てたんですけど、なんかちょっと迷ってたらあっという間にアウトオブストックになっちゃって、あーと思って、でも別に私がやらなくてもみなとみらいでやってくださった方がいて、この間あの盛大に終わったのですごい良かったんですけど、次なんかあったらポチしたいなと思って、
決めてたんだ。
そうですね、まあ、本当にそんなになんかこう深いあの考えとかないです。あ、出たピッみたいな。
へ
え、そうそうそうそう、それでこのクリスマス直前に地元でやらせていただけることになって、すごいですね。でもあの方ね、
あ、そうです、まだお会いしたこともないし、
あ、そうです、今度でも再生率でね、
そうそうそうそう、あのたまたまね、
そうだよね、
チケット押さえてた方が誘ってくれて、行く行くみたいな、
楽しみにしてください。本当すごいし、まあまあ、何公演もやってるんですけど、私も何公演か行きましたけど、毎回本当違うんで、でどんどんどんどん、あのコッシーとなるところは一緒かもしれないんですけども、どんどんどんどんやっぱり彼もアップデートしてるから、でその場にいる人のこう客層というか、そういうのもちゃんと最初聞いてくれたりするんで、
空気感も違いますもんね。
すごい、うん、楽しみにしていてください。あの、ね、できればそう息子くんとかも、うん、もしよかったらって感じですね。そう、中学生以上 OK なので、そう、未来の話が聞けると思います。はい、
ありがとうございます。
はい、
というわけで、
はい、長かった。
あ、うん、大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。はい、もうね、はるちゃんほら3時には帰らないと。
あ、そうですね。あ、まあまあまあ、まあ、もうちょっと大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。
うん。あの、いろいろといいお話を聞かせていただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
じゃあ次はですね、西野さんの講演会で。
そうですね。そうだね。はい、クリスマス前なので。
はい。
はい、
まだお席はあるんですかね。
あ、そう、レギュラー席がもうちょっとだけあるので、はい、よかったらぜひ。
はい。
は
い、
はい、
じゃあもしあのまだ放送の時にもお席あるようだったら、うん、リンクの方貼らせていただいて、
あ、そうですね、はい、よろしくお願いします、
はいはい、どうも
ありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？スキンシップとほうれん草というね、パルちゃんのお家のコミュニケーションはシンプルでとてもあったかいですね。自分にとって一番大切なものをひたすら大切にしているという、とても素敵なライフスタイルです。ぜひ取り入れてみてください。インタビューの中で話しているキングコング西野亮廣さんの講演会、革命のファンファーレ、現代のお金と広告は12月17日日曜日、横浜市港北公会堂で開催です。詳細はリンクの方貼っておきますのでご覧になってください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。